や歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送を聞きの皆様、こんばんは。トモヤ歌の祭典パーソナリティの岩川トモヤです。そして
トモコでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか最近先生にいっぱい会えますね、
うん、なんかトモコ先生と会うとニヤニヤニヤニヤ笑いながらお腹鳴ってるよね
お腹鳴ってるのは言わなくたっていいじゃないですかはい、うん、ではね、はい、今月のおすすめ曲です、
はい、
今月はパインスターの平山由紀さんの秋の暦です。今日
で終わりですね。
ですね、
はい、
お聴きください。平山由紀さんで秋の暦お聴きいただきました、
はい、いいですね。
素敵な歌ですね、うん、
はい、
はい、それでは今週もこのコーナーです。はい、京之助の
歌謡曲で描いた人生ドラマ。
先生こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生今週も楽しみにしてましたよ。
うん、なんだろう。
はい、今日はどんなお話ですか。
はい、今夜はですね、
はい、
小さな酒場の小さな話ということでですね、
はい、
語ってみたいと思います。
小さい酒場じゃともくん入れない。
入れますそんな小さくないです
はい、失礼しました、はい、
あの窓口だけ開けてですね、うん、入れるようにしますから
手だけ入れればいいじゃん。
もうちょっと見ててくださいよ、はい、入れるようになりますよ。
へえ
、はい
はい、それではですね、
うん、
まあ、あの酒場といってもですね、
はい、
銀座の高級クラブなどは、まあ、会社のお依頼さんとかですね、
はい、
まあ、そういう人たちが接待を受けて、まあ、行ったりですね、 あるいは人生の成功者が綺麗なホステスさんとお酒を飲みながら、まあ、楽しいひとときを過ごしたりする場所ですよね、
はい、
でしかし普通の酒場、特にバスへの小さな酒場等にはですね、まあ、歌謡曲の題材になるようなさまざまな民間模様が私あると思うんですね、
はい、
もちろん普通に楽しく生活している人が大変なんですけども、中にはまあ人生の重い荷物ですか、うん、いわゆる辛い定めの荷物を背負って生きている人も、はい、そういう場所にはいるんではないかなと、うん、歌の話ですけどね、
はい、
で逆にまたそういう酒場のママさんも必ずしも幸せな人生を送ってきている人だけとは限らない、
うん、
まあ、いろんなそういうママさんとかお客さんとの間にさまざまなエピソードがあって、はい、非常にまあ歌謡曲の場合にはそういったことがテーマになりやすいと言うんです思うんですよね、
はい、
で智也くん酒場なんかよく行きますか？
酒場、
はい、まあ、居酒屋さんとかですね、小さなバスへのですね、
う
ん、
行かないですね、
行かない、あまり行かないですか？
一人でお店に入れない、
飲まないもんね、
はい、
あの小さい酒場ダメだともこうお尻はみ出しちゃう、
はい、から違いますって、違う、一人でお店に入れないんです。
ドア開けらんないの？
開けらんない。
あ、狭いのか。
違う、なんでみんな狭くなるんですか？だけどなんかちっちゃいお店って入りにくいじゃないですか。
どうだろう、かえってそういうところがね、あったかみがあったりとか。
そうですね、まあその時の状況によって、うん、そういう小さな酒場の方で一人で入りたいっていう時もあるだろうし、うん、みんなと騒いで大きいところでっていうこともあると思うんですよね、
うん、
でまあかつて私もサラリーマンやっていた時もあるんですけどね、
うん、
やっぱり仕事の帰りにですね、みんなでそういう酒場へ寄って仕事の話をしたり、時には上司の悪口を言ったりですね、
うん、
あるいは理不尽なお得意様の愚痴などを並べたりしてですね、ストレスを発散したということが私自身にもあったし、うん、こういうことはたくさん世の中にはあるんかなという気もするんですよね、
うんうん、
でお酒っていうのは適量を楽しく飲めば、まあ、百薬の長とよく言いますけども、非常に健康にいいんですけども、飲みすぎたりストレスを抱えてイライラ気分で飲むとやっぱり体を壊してしまったりと、
うん、
まあ、必ずしも良い結果は出ないと思うんですけどね、
うん、
まあ、その時々の状況でお酒っていうのはいい酒にもなるし悪い酒にもなるんかなと、
うん、
で先ほどちょっとお話ししたんですが、うん、酒場のママさんもですね、まあ、ここからがいよいよこのドラマのお話に入るわけなんですけども、酒場のママさんも黙ってお酒を飲んでいるお客さんの姿とか眼差しとかと、うん、そういったものを見るとやっぱり経験上、あ、このお客さんはどういう人生を歩んでるんだな、今どんな生き様をしてるんだなっていうのが分かるんじゃないかと思うんですよね、
うん、
で私思うんですけど、その人の生き様っていうのは顔に現れると思うんですよ。やっぱりある程度の年齢になると、その顔っていうのはその人の人生の履歴書でもあるんかなっていうふうに私は思うんです、うん、で、お酒っていうのはそういう人と人との心を結ぶ、まあ、温かくて優しい飲み物でもあるし、
うん、
また飲みすぎたりすると、まあ、酔っていさかいを起こしたりする怖い飲み物でもあると、うん、いうことで、お酒っていうのはですね、人と人との心を結ぶそういう優しい飲み物でもあるし、まあ、怖い飲み物になる場合もあるかなという気もするんですよね、うんうん、でその人が生きてきた生き様っていうのはそういう酒場なんかにもよく現れますけども、
うん、
その人の顔っていうのは履歴書になりまして、まあ、悪い履歴書に変えたり良い履歴書に変えたりするっていう、まあ、お酒っていうのは一種の化粧品かもしれないなという気はします。
ほう、
はい、難しい話ですけど、
ね、難しいですね、
は
い、
で、まあ、今回のこの主人公はですね、うん、まあ、小さな酒場のママさんなんですよね、
うん、
で一人のお客さんのとそのママさんとの話をこうちょっとドラマ化したストーリーを作ったものなんですけどね、
うん、
初めて出会った二人が静かに酒を酌み交わしながらその一人を過ごすと、一人を過ごすというのは変な意味ではなくて、
はい、
語り合いながらですね、うん、小さな酒場で小さな、物語がそこにあったというお話のドラマなんですよ、歌なんです、
はい、
で、まあ、小さな酒場の小さな話というふうなものをちょっと作ってみたんですけどね、
うん、ではね、
うん、
この 詩をまた先生に朗読していただきたいと思います。
はい、小さな酒場の小さな話。お客さん、あなたが背負ってきたものはお仕事ですか、夢ですか。いいえ、辛い定めの過去ですね。額に刻んだ深い詩は、お酒飲んでる眼差し見ればその生き様がわかります。お客さん、私も自慢じゃないけれど、暗がり坂を手探りにいつも涙背負って生きてきた。バスへの酒場のママだけど、せめて今夜は身の上話しみじみ語り合いましょう。お客さん、背負った荷物は重いけど、逃げたら負けの人生を強く生きてゆきましょう。お互いに、のれんの向こうはもう夜明け、知らぬ同士の心を結ぶいいものですね、お酒って。こういう詩なんですけどね。
お、僕もね、うん、大人になったら行きますよ酒場に、ね、
20年前になってるじゃん、大人に。
20年は経ってません
ギリ、
はい、
はい、はい、いいですね、
いいですね、うんうんうん、
いいお酒っていいですよね、
いいお酒、
うん、
はい。じゃあそろそろ曲をかけたいと思うんですけども、
はい、
先生今日は何をかけますか。
はい、これはですね、私がまあ以前に、うん、私の本名で詩を書いてレコードにした作品なんですけども、
はい、
酒場のですね、うん、ママさんが自分でいろんなことを体験したことをですね、
うん、
お話ししている歌でですね、非常に意味深な歌なんですが、三橋誠さんという方が歌っております、はい、女縄のれんという歌がありますので、うん、ぜひお聞きください。
はい、
では今日もね、三橋誠さんの女縄のれんを聞きながら先生とはお別れです。
はい、
先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月お待ちしております。
はい、楽しみですね、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、京之助の歌謡曲で描いた人生ドラマのコーナーでした。
私も訳ありだから、身の上話はやめましょうね。人生いいこと二つか三つ、あとは泣き酒ねえお客さん、くたびれますね。世の中は女縄のれん、欲しかった。若気の至りの色濃い沙汰も、惚れたあの時は命がけ。
誠さんで女縄のれんお聞きいただきました。ここでお知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、 作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集、夢を現実に。自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、パインスターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。三橋誠さんで女縄のれんお聞きいただきました。
いいですね。
いいですよね、これね。
愛先生っぽいですね。
はい、それではここで1曲、岩川智也、黄昏シティホテルをお聞きください。 岩川智也で黄昏シティホテルお聞きいただきました。
これさ、いつもともこのステージで歌うとき、必ず不倫の歌なんですけどね、ヒッヒッヒッって笑うんだよね。
そう、不倫の歌だって。二度目のシャワーをね、一人で浴びたんですよ。
いいじゃん、はい、私なんか一度目も二度目も一人で浴びてるよ。
僕もずっと一人で浴びてますよ、はい、はい、それでは今週のヒット曲のコーナーですよ、
はい、
今週はね、1997年のヒット曲で、はい、オーロラテルコさんの夫婦道です。
懐かしいですよね、
うん、この曲は1996年 NHK 連続テレビ小説二人っ子で河合美智子さんが通天閣の歌姫オーロラテルコ役で出演しまして、
うん、
ドラマ内で歌ったオリジナル曲夫婦道が85万枚を超える大ヒットとなりまして、
みんな万枚いくんだ
ね。それで紅白歌合戦にもね、出場したんですよ。
出場
したんですよ、それではね、うん、 オーロラテルコさんで夫婦道お聞きください。
お前なんかにわかるかと飛び出して言ったまま今夜も帰りは午前様。
確かに生まれも育ちも違います。せやけどお互い駆け落ちしてまで一緒になった仲やないの。時が変わったから言うてあんたの心まで変わるやなんて、うちはほんまに悲しいわ。
オーロラテルコさんで夫婦道お聞きいただきました。懐かしいですよね、
うん、
このね僕 CD ね、うん、買ったの高校生でしたよ。
お
う、え、うん、そうなんです。それでね僕ねこの頃学校が嫌いで嫌いでしょうがなくてね、
あれ
学校をサボって買いに行ってきました。
登校拒否だったの。
登校拒否、うん、半分大嫌いで。
よく卒業できたよね。出席日数足りたんだ。
ちゃんと計算してたんです。 あと1時間は大丈夫とか。
そこまで休んだの。
全部もうギリギリまでもう先生に聞いた。あと何回休めますって聞いた。あと1回休んだらお前は留年だって言われて、
うん、
いや絶対そんなギリギリで言うはずないと思って思い切ってあと1回休んでみたんです、
うん、
大丈夫だったんです。やっぱ嘘だったんだと思ってね。
それ本当だったらどうすんのよ。
びっくりしますよね、
うん、
ただちょっとかけてみました、
うん、でも私もびっくりすることに、うん、なんか足りなかったらしいんです。
あら、
それで、
うん、
自由登校ってあるじゃないですか高校の時に
それでなんとかなるんですか。
あの時に、うん、あの時に一つ下の後輩とね、
うん、
あの校庭をマラソンしました。
なんだそれしたらよかったんですか。
そうだよ。で石井頃を拾い草を取り、
すごい勇気を出してあと1回やってみよう
と。だって私は休みたくて休んだんじゃないもん。学校が来なくていいって言うから行かなかった。
それ僕よりひどいじゃないですか。僕は
なんか足りなかったんだもん。
僕は行きたくないだけで、
うん、
でね友達をね誘いまして、うん、一人じゃ寂しいじゃないですか。
ね休むことに、うん、
ねえ今日学校行くのとか行くのって
それ脅しじゃん。
行くのって言って、
うん、
行かないよって言ったらだよねって言って僕ね
学校
サボってね、あのねもうなんて言うんです、田舎じゃないですか、
うん、
で自転車で学校行ってたんです、
うん、
もう自転車じゃ行けるところがもうなくなってきまして、
うん、
そのうちね電車に乗りました電車でね、あの東京まで行きましたよ僕友達と。
あら
学校サボって。これねでもねうちね、
うん、
聞いてるんですよラジオね。
知らないの。
お母様とお父様が
知らないの
多分学校嫌だ嫌だ言って行かない時もあったから、
うん、
ないですよ多分。 そんなそこまでって思ってるかもしれないですけど、うん、今日バレてしまいました。
カミングアウトですね。
そうなんです、学校っていうものはサボるもんなんですよね。
そんなことないです。
はい、それではそろそろイベント情報です。
はい、
今年11月11日金曜日に南大塚ホールで歌謡ショーがあります。
本当にもうすぐだ。
すぐですよ、
うん、
ぜひね、チケット3000円です。当日だと3500円、
うん、なので今のうちに終わるとね、多分当日券になっちゃうと思う、う
ん、あら、じゃあ皆さん急いでくださいね。
急いでくださいね。
はい、はい、それと僕の情報です。明日、
はい、
明日ですね、
うん、
30日、はい、日曜日に浅草の祭り湯で岩川智也歌謡ショーをやってきますので ね、
僕の情報行く前に7月1日なんだけどね、うん、来年
そうですね、7月1日に、
はい、来
年の7月1日に全国歌唱指導者協会主催のカラオケの発表会がありますので、日暮里サニーホールですね。
第5回目で、うん、多分2回目か何回目かの時に、
うんうん、前にこの会場でやりましたよね、うん、ぜひ皆さん参加してくださいね。
はい、お待ちしております。
お待ちしてます。それとね、うん、今言い忘れてしまいました。
違うよ、
ん、
僕の情報を言おうとするから私が7月の分を言ってあげたの。
そうなんですけどね、うん、はい、それとね、僕の情報がね、明日ですよ、
うん、
浅草の祭り湯で岩川智也の歌謡ショーありますのでね、
私もお客さんでウィーってヌームー来て、
たくさんねお客さんに来てほしいなと思いますので、
は
い、
お待ちしてますね。
ぜひよろしくお願いします。それではお問い合わせの住所です。郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田の馬場 2-5-24-6-03 です。2-5
じゃないもん、2-5の、
なんか最近皆さん真似をしますね、
うん、
僕のね、
うん、
はい、電話番号は東京 03-5292-6632 03-5292-6632 パインスターまでお問い合わせください。
お待ちしております。
それでは今週はね、うん、カラオケにも入りました、
はい、
岩川智也の日本列島元気節でお別れになります。智也歌の祭典パーソナリティの岩川智也、そして
智子でお送りいたしました。
それでは皆様、また来週。
抱きしめる